コリントの信徒への手紙に5章1節から読ませていただきます。私たちの地上の住処である幕屋が滅びても、神によって建物が備えられていることを私たちは知っています。人の手で作られたものではない、天にある永遠の住処です。私たちは天から与えられる住処を上に来たいと切に願って、この地上の幕屋にあって苦しみもだえています。それを脱いでも私たちは裸のままではおりません。この幕屋に住む私たちは重荷を負ってうめいておりますが、それは地上の住処を脱ぎ捨てたいからではありません。死ぬはずのものが命に飲み込まれてしまうために、天から与えられる住処を上に行きたいからです。私たちをこのようになるのにふさわしいものとしてくださったのは神です。神はその保証として霊を与えてくださったのです。それで私たちはいつも心強いのですが、体を住処としている限り主から離れていることも知っています。目に見えるものによらず信仰によって歩んでいるからです。私たちは心強い、そして体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいます。だから体を住処としていても、体を離れているにしても、ひたすら主に喜ばれるものでありたい。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座の前に立ち、善であれ悪であれ、めいめい体を住処として生きたいといた時に行ったことに応じて報いを受けねばならないからです。本日は地上の仮住まいというタイトルで、京子先生よりお話をいただきます。
私たち人間は誰しもいつか死ぬことが分かっています。しかし死んだらどうなるのか分かるという人はどれくらいいるでしょうか。天国はお花畑で光あふれるところだとか、視覚的なことは巷では聞きます。しかし世間で耳に入ってくるそれらはあくまでイメージであり、本質的なことに踏み込んで語られているものはほとんどないと考えます。巷では死んだら違う生き物に生まれ変わるとか、違う人間として転生するなどと言っているのを聞いたことがあるでしょう。私たち人間は死んだらどうなるのか自分の中で答えが定まらないでいるときは心配で怖いという思いを抱くかもしれません。死んだらどうなるのかを探求することは、実はしっかり生きることに通じていることなのです。だからこそ自分がどうなるのか知りたいと思うのは人間として自然なことであると思います。さまざまな宗教やいろんな価値観考え方が巷にあふれていますが、我々人間はそれらの中から自分が納得するものを探し選び取っている状態だと言えるでしょう。中でもキリスト教はキリストを信じる人が増えて世界的大宗教になりました。キリストのことが書いてあるこの聖書によれば、神様が人間に対して明確な主権を持っておられることがわかります。人間は生きる目的を考え、人間以外の大いなる存在を求める心があるものです。ところが人間自身が苦しみや疑問を発する前から、堅牢な避難所よろしく神様側の方で受け入れ体制が整えられているのです。だから人間は死んだらすべて終わりになるのではないと励まされています。さて今日のお話もパウロが書いたお手紙の箇所です。 パウロが例える地上の住処である幕屋は、家を示すのと同時に我々人間の体を象徴しています。それはいつか滅びる日が来るのです。人間の死因は病気、老衰、不慮の事故、戦争や自然災害などが挙げられます。そうして人は与えられた寿命を全うしてゆきます。このように体はこの地上での生活に幕を閉じるのですが、次の第2幕目が控えていると言われるのです。その第2幕目は永遠なる神がおられる天の御国です。そこには永遠なる住まいが用意されているのです。それは人の手で作られたのではないとパウロがわざわざ断っているのが二祖です。天の御国は我々人間が好き勝手に思い描くようなものではないということです。もう少し明確に言うならば、もし我々に地上の生活で得た物質的な豊かさなど、見た目の華やかさなどあるとしたら、それらの一切合切は天の住まいにそっくりそのまま持ち込むことはできないと言われているのです。また天の住まいは自分が好む人とそうでない人の色分けが反映されるところでもないのです。幸いなことに、この世における私たちの一切の思い煩いが天にまで持ち込まれるものではないのです。話はそれますが、自分が死んだら旦那と同じ墓に入りたくないと発言する奥さんの話をマスコミで知りました。この話は無論クリスチャンの方の話ではありません。その発言からは、あの世とこの世の区別が明確でない死生観が浮き彫りになっていると思いました。それでいいのかと私などは思ってしまうのですけれども、それで真理を探求しようと望むかどうかの分かれ目は大きいと思いました。それにしても、死んでもなおあの世がこの世の生活の延長線上にあって、仕事や携わっていた仕事や家族などあらゆる思い煩いもそのまま引き継ぐとしたら、想像するだけで気がめいりそうです。さてパウロはその永遠の住みかを恋焦がれているように熱く求めています。彼はそれをまるで衣服の上着のように例えて表現し、上に着たいと願います。これは上着に例えられたと受け取って、もちろん差し支えないですが、天における体、私たち自身を包むであろう天における器のようなものを述べているのだと考えます。彼は同時にこの地上における幕や、つまりこの生身の体を持ってもだえ苦しんでいると吐露します。生身を持つ人間としての苦しみはパウロに限らず、程度の差こそあれ我々誰しも経験し実感しているところです。我々人間は複雑で高度な霊的な存在です。痛み苦しみは時に 自分や他人を傷つける行為に向かうケースがあります。そうして傷つけていくうちに、痛みの先にある死を感じて絶望に至るのです。絶望の方向に向いてしまうことは非常に残念で悲しく思います。自分の痛み、それだけによって私はここにいるよとアピールしているとしたら、まだトンネルの中を歩いているようです。不平不満は言わないけれど、うめきもがくことが多いパウロはどうだったでしょうか。彼の言葉を部分的に切り取れば、体を離れて主のもとに住むことをむしろ望んでいますと述べたり、フィリピの信徒への手紙では中には死ぬことは利益ですと述べている箇所があります。しかし彼は苦しみから逃れるために現実逃避をしたり、自殺して主の身元に行くことを推奨しているのではありません。確かにこの体は死ぬはずのものです。しかし彼は死ぬはずのものを生かす存在を知りました。それがこの世に来てくださったキリストイエスです。死ぬはずの体は肉体的に衰える意味だけではなく、人間のさまざまな悪に見られる罪の問題も関係しています。キリストは我々人間と同じ体を持って、その身のが十字架の痛みと恥の苦しみを負いました。そして幽霊としてではなく、体を持って死から復活させられました。キリストが体を持って復活したことが重要です。それはキリストの死と復活の出来事から、我々の死すべき体をもキリストによって生きる意味づけが与えられたからです。だから私たちは、この体はどうせ死ぬんだからと言って軽んじない理由がキリストにあるわけです。キリストを救い主と信じた人は尽きることのない希望が湧き起こりました。パウロもしかりです。よって肉体で感じる痛みや苦しさの経験は、生きる我々人間の最終目的ではありません。我々の苦痛の体験は、人間の苦悩を知っている神の子キリストに至らせる一つの道筋なのです。この体が寿命を全うして死んだ状態のことを三節で脱ぐと表現しています。地上の体を脱いでも裸のままでないとは、体は死んだ状態であっても神の身元にいるということです。それは神が天の住処を着るのにふさわしいものとしてくださったことに他なりません。死ぬべき体は永遠の命に飲み込まれてしまうので、神は新しい着物、体を私たちに備えてくださっています。そして将来それを私たちが着る保証として、今霊が与えられているのです。その霊の働きによって私たちの心が強くされているからこそ、ますます心の目が 開かれていくのです。キリストを信じる信仰を持って歩んでいるからこそ、体を住処とするこの私たちの現実も知ります。そしてパウロはこの体から離れて主のもとに住むことを望みます。実のところパウロは早く天に行きたかったのだろうと勘ぐる必要はないと思います。現実的に体を住処とすることと体を離れて主のもとに住むことを望む、そのことの二つの事柄は矛盾しません。滅ぶ体を持っていてもキリストのおかげで完全に絶望することがないからです。そして我々が着る永遠の住処は天より来る現実的希望になっているからです。天にある希望というのはエゾラ事ではないということです。そして信じる信仰によって私たちの中にキリストが現臨します。キリストを信じることは神の霊に従う歩みと一致していることです。パウロは体を住処としても体を離れていてもひたすら主に喜ばれるものでありたいと願います。彼の生き方はキリストの弟子そのものであり、この地上に天の御国が訪れてくださったことを知らせてくれます。パウロはキリストの裁きの座があると言います。裁判というと特に日本人には印象が悪く抵抗感を持たれることが多いものですけれども、ユダヤ人にとって裁判は信頼を置くことができる良いものとして捉えられます。なぜかというと裁判において正義が何であるか示され、正義が実現されるからです。また不当な扱いがなされないように人間を保護するような仕組みが取られているのです。そして究極的には弱者を守る役目があります。裁判官が最終的に判決を出すように、その判決に神自らが責任を持つのです。その裁判の趣旨は神の愛する独り子であるキリストを我々人間がいかに受け取ったか裁断されることです。私たちはこちらからお願いしてキリストを頼んだ覚えはないかもしれません。しかしキリストが来られ私たちのうちに住まうだけでなく朽ちる体を通して永遠なるものへと目を向けさせてくださいました。私たち一人一人がこの朽ちることがない主を喜ぶ賛美へと広く招かれているのです。私たちはこの体がやがて朽ちて死んで神の身元に行っても地上での生活では身も心もキリストに助けられ励まされたと言ってキリストを与えた神を喜びたいと思います。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、キリストの名のゆえにあなたを賛美申し上げます。小さいもののためにもあなたは 分け隔てなく憐れみをおかけくださることを信じることができました。この地上での生活は厳しく感じることもあります。誘惑もたくさんあります。ですが私たちの心を朽ちてなくなってしまうものにではなく、永遠なる神様に向けさせてください。そしてキリストを喜ぶ人生へと歩ませてください。尊き主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。
Thank you.